5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6、平成30年度分以降の国民健康保険税率が改定されます。問い合わせ保険年金課内線315。厳しい国民健康保険財政。国民健康保険国保は、日頃から国民健康保険税国保税を出し合うことで、被保険者が病気や怪我をしたときに低い負担で医療を受けられることを目的とする制度です。国保には失業した方や会社を定年退職した方などが多く加入することから、社会保険、被用者保険と比べて低所得者や高齢者が多いという構造的な課題を抱えています。また、医療の高度化に伴う一人当たりの医療費の増、一人当たりの後期高齢者支援金の増などの要因も加わり、国保は非常に厳しい財政運営を強いられています。市の状況。市では平成20年度の後期高齢者医療制度の発足に伴う税率改定や付加限度額の変更を除くと、平成17年度以来13年間国保税の税率税額以下税率を据え置いてきました。平成28年度までの12年間に赤字を補填するために、一般会計から国民健康保険特別会計に投入された金額、法定外繰入金は累計で75億3,804万8,000円で、毎年平均6億2,800万円が投入されてきたことになります。法定外繰入金を投入することで税率を据え置くことができましたが、このまま税率を据え置いたままとすると、平成32年度には10億円を超える法定外繰入金が必要となる見通しです。県全体でも平成35年度の赤字は平成27年度の2倍以上となる見通しです。求められる自助努力。厳しい国保の財源を支えるために、国、県、企業から多くの税金などが充てられていますが、市としても赤字の削減に向けた自助努力が強く求められています。市では国民健康保険制度を安定させ、持続可能なものにするために、平成30年度分以降の国保税の税率などを改定します。改定の内容は下記の3点です。皆さんから集められた国保税は、平成30年度以降、国民健康保険事業費納付金として県に支払われます。県は国、県、企業からの負担金などと合わせて、県内の国保の被保険者の医療給付費などを支払うことになります。改定の内容。1、付加限度額の引き上げ。税率改定に伴う中間所得層の負担増を抑制するために、平成30年度から付加限度額を法定限度額まで引き上げます。医療給付費分52万円から54万、後期高齢者支援金等分17万円から19万円、2人世帯の場合、基礎控除後の総所得金額等がおおむね747万円、固定資産なしの場合、単身世帯の場合は777万円以上で負担増となります。2、3年間で平均 12.5% の増。市では平成32年度までの収支を推計し、下表の通り3年間の税率を定めました。1世帯あたりの国保税額は、平成30年度は平均で約 2.9% の負担増。 平成31年度と平成32年度は約 4.8% の負担増となる見込み。それぞれ前年度比です。3、段階的に二方式に移行。医療給付費分は所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式で計算されます。資産割、世帯別平等割の長所・短所や近隣市町・県の国保運営方針などを踏まえ、昨年、富士見市国民健康保険運営協議会において議論を重ねた結果、二方式への移行が適当であるとの答申がなされました。これを受け、平成29年12月議会で議論した結果、所得割と被保険者均等割のみで課税する二方式への移行が決定しました。なお、移行にあたっては、激変緩和の観点から、平成32年度まで3年かけて段階的に資産割率、世帯別平等割額を引き下げ、その分、所得割率、被保険者均等割額を引き上げることで、二方式へ移行します。改定後の税率、表です。医療給付費分、4方式。所得割額、基礎控除後の総所得金額等に対して、現行 5.90%、平成30年度 6.00%、平成31年度 6.44%、平成32年度 6.95%、以下、平成を省略します。次、資産割額。固定資産税額に対して、都市計画税は含めない。現行 33.0%、30年度 22.0%、31年度 11.0%、32年度廃止。次、被保険者均等割額。被保険者一人ごとに現行11,000円、30年度16,100円、31年度21,800円、32年度28,300円。次、世帯別平等割額。一世帯ごとに現行16,000円、30年度18,000円、31年度6,000円、32年度廃止。後期高齢者支援金等分。二方式。所得割額、基礎控除後の総所得金額等に対して、現行 2.10%、30年度 2.10%、31年度 2.10%、32年度 2.10%。次、被保険者均等割額。被保険者一人ごとに、現行6,000円、30年度7,000円、31年度8,000円、32年度9,000円。介護納付金分、二方式。所得割額、基礎控除後の総所得金額等に対して、現行 1.00%、30年度 1.20%、31年度 1.40%、32年度 1.60%。次、被保険者均等割額。被保険者一人ごとに、現行9,600円、30年度16,000円、31年度11,600円、32年度12,600円。表終わり。
7、平成30年4月1日から、埼玉県では自転車損害保険への加入が義務になります。問い合わせ、交通管理課、内線433。近年、自転車の事故に対する社会的な責任が増してきており、全国各地で 高額賠償事例も発生しています。こうした状況の中、県では自転車事故の被害者救済や加害者の経済的負担の軽減を図るため、埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例を改正し、自転車利用者などに自転車損害保険への加入義務化などを規定しました。自転車損害保険とは、自転車に起因する事故で生じた他人の生命または身体の損害を保障する保険や共済です。条例改正の概要。自転車利用者、県内で自転車を利用する場合、自転車損害保険などへの加入が義務になります。自転車を利用する事業者、業務として自転車を利用する場合、自転車損害保険などへの加入が義務になります。自転車販売店、学校、自転車損害保険などへの加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。条例について詳しくは県ホームページをご覧いただくか、県防犯交通安全課電話 048-830-2960 へお問い合わせください。 QR コードがあります。事故による損害を保障する自転車損害保険などの種類一覧、表が2つあります。表1、日常生活での賠償責任保険など。自転車損害保険の種類、保険の概要の順、個人賠償責任保険、4つあります。自転車向け保険、自転車事故に備えた保険、自動車保険の特約、自動車保険の特約で付帯した保険、火災保険の特約、火災保険の特約で付帯した保険、障害保険の特約、障害保険の特約で付帯した保険、団体保険、2つあります。会社などの団体保険、団体の構成員向けの保険、 PTA の保険、 PTA や学校が窓口となる保険、共済、全労災、市民共済など、 TS マーク付帯保険、自転車の車体に付帯した保険、クレジットカードの付帯保険、カード会員向けに付帯した保険。表1終わり。市町村交通災害共済は自転車損害保険には該当しません。表2、業務中での賠償責任保険など。自転車損害保険の種類、保険の概要の順、施設所有者賠償責任保険、業務活動中の事故に備えた保険、TS マーク付帯保険、自転車の車体に付帯した保険。表に終わり。自転車損害保険に加入しているか確認しましょう。流れ図です。質問に対し、はい、わからない、いいえの3つの矢印があります。質問1、自転車を利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合など、相手の生命または身体の損害を保障できる保険、自転車損害保険などに加入していますか？点検整備した自転車に貼られる TS マークも該当します。はいの矢印。すでに自転車損害保険に加入しています。わからない、いいえの矢印。質問2、自動車保険、障害保険、火災保険のいずれかに加入していますか？はいの矢印。質問4、自転車損害保険などに相当する保障が基本保障 または特約としてついていますか。特約の名称は日常生活賠償特約など保険会社によって異なります。はいの矢印。すでに自転車損害保険に加入しています。質問2。自動車保険、障害保険、火災保険のいずれかに加入していますか。わからない、いいえの矢印。質問3。共済各種団体保険、職場で加入する保険や学校の PTA 保険などのいずれかに加入していますか。はいとわからないの矢印。質問4。自転車損害保険などに相当する保障が基本保障または特約としてついていますか。特約の名称は日常生活賠償特約など保険会社によって異なります。はいの矢印。すでに自転車損害保険に加入しています。わからないの矢印。保険証券をご用意の上、ご加入の保険会社にご確認ください。いいえの矢印。自転車損害保険への加入が必要です。質問3。共済各種団体保険、職場で加入する保険や学校の PTA 保険などのいずれかに加入していますか。いいえの矢印。自転車損害保険への加入が必要です。流れず終わり。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。8。紺綬褒章受章おめでとうございます。前富士見市長の星野慎吾さんが多額のまちづくり寄付をしたことにより紺綬褒章を受章されました。寄付金はご本人の意向により子どもを育むまちづくり事業に活用しています。星野慎吾さんの顔写真があります。9。交通維持等に就職進学支度金を支給します。問い合わせ福祉課内線333。交通事故による維持などで今春中学校または高等学校を卒業し就職や進学をする方に就職進学支度金を支給します。受給資格、市内に1年以上居住し住民登録をしている方。支給金額、中学校卒業後就職または進学する生徒1人2万円。高等学校卒業後就職または進学する生徒1人3万円。申し込み期限2月28日水曜。10。国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です。問い合わせ川越年金事務所、電話049-242-2657。口座振替納付をご利用いただくと納期ごとに金融機関などの窓口に出向く必要がなくなり納め忘れを防ぐことができます。また現金やクレジットカード納付よりも割引が大きい6ヶ月全納、1年全納、2年全納や月々50円の割引となる早割制度があります。4月からの全納を希望する方は2月末日までに申請してください。申し込み先、口座振替を希望する金融機関、川越年金事務所、市役所保険年金課。持ち物、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届け出印。11。あなたの検診結果説明会、特定保険指導。3月末まで実施中。問い合わせ、健康増進センター。電話049-252-3771。富士見市国民健康保険加入者で特定保険指導の利用券と日程表が届いた方へ。 特定健康審査や人間ドックの結果から、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群やその予備群になった方を対象に、検診結果の説明や生活習慣病を予防するための食事の話などをします。都合が悪い場合は、他の日に実施することもできますので、まずはご連絡ください。参加費無料。12、平成30年度学校体育施設の利用について、問い合わせ、障害学習課、内線633。市内小中学校の体育館、校庭などを年間を通し、学校教育に支障のない範囲で、登録団体に開放しています。利用を希望する団体は、次の手続きが必要です。団体登録の手続き方法。1、平成29年度の登録団体で、平成30年度も継続して利用を登録する団体。3月2日金曜までに団体登録申請書を障害学習課に提出し、先、登録団体全体調整会議に出席してください。なお、今年度限りで活動を中止、休止する場合は必ずご連絡ください。2、新規登録団体。平成30年度から新規に登録を希望する団体は、2月28日水曜までに障害学習課へ電話連絡し、先、新規団体登録説明会と登録団体全体調整会議に必ず出席してください。新規登録団体説明会。2の団体が対象。時、3月2日金曜午後7時。場所、教育委員会会議室。登録団体全体調整会議。1、2、全団体対象。時、4月11日水曜午後7時。場所、市民総合体育館、住建道場。留意事項。各小中学校の体育館でサッカー、フットサルはできません。少年団体、中学生以下が夜間に利用する場合は、団員の保護者の同意が必要です。営利を目的とした団体は利用できません。
13、富士見市地域防災計画案について。パブリックコメント、市民意見提出手続き及び地域説明会を実施します。問い合わせ、安心安全課、内線445。平成26年に作成した富士見市地域防災計画について、関連法などの改正や、これまでの震災・風水害などの教訓を踏まえ、見直しを行いました。計画案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、2月13日火曜から3月12日月曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または安心安全課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー。安心安全課。各公民館、交流センター、コミュニティセンター。ピアザ富士見。中央図書館臨時窓口。図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は2月28日水曜まで改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富 富士見市役所安心安全課、ファクス 049-251-2760、 市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。またいただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。地域説明会、地域防災計画の見直し内容などについて説明し、市民の皆さんの意見・提案を伺います。申し込み不要。時、1、3月3日土曜午前10時から正午、2、3月7日水曜午後7時から9時、3、3月8日木曜午後7時から9時。場所、1、市役所全員協議会室、2、水谷東公民館、3、南畑公民館。14、消費者トラブル防止シールをご活用ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 消費者被害の未然防止を目的に消費者トラブル防止シールを作成しました。消費生活センターの連絡先シール、玄関やポストに貼る悪質・迷惑な訪問販売・買取・お断りシール、家族や知人など緊急時に連絡したい相手の連絡先を書き込めるスペースのあるシールなど、8カットのシールが1枚になっています。電話機や冷蔵庫など目につきやすいところに貼ってご活用ください。配布場所、人権・市民相談課。消費者トラブル防止シールの写真があります。クーリングオフをご存知ですか？クーリングオフは、突然の訪問販売や勧誘などで十分に考える間もないまま、不利な状況で契約を結んでしまった消費者の救済措置として定められた制度です。特定の消費者取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などの契約後、一定期間、8日間、マルチ商法などの連鎖販売取引では20日間、無条件・無理由で一方的に契約を解除できるよう定められています。注意、消費者が自分で店に出向いたり、広告を見て自分から電話やネットで注文する取引は、原則としてクーリングオフ制度は適用できません。また、通信販売、カタログ、インターネット、テレビ、ラジオを媒体とした各ショッピングにもクーリングオフ制度はありませんのでご注意ください。困ったときは消費生活センターにご連絡ください。電話 049-252-7181 と吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。15、市・県民税の申告。2月16日金曜から申告受付が始まります。問い合わせ、税務課・市民税係、内線349。市・県民税の申告を左表の日程で受け付けます。また簡易な所得税の確定申告も受け付けます。詳しくは広報富士見1月号、市ホームページ、1月中旬に送付している申告の手引きをご覧ください。表です。市県民税申告相談日程表。 簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付時間、市役所会場、午前8時30分から午後3時30分。その他会場、午前9時から午後3時30分。受付日、会場の順。2月16日金曜から21日水曜、市役所2階会議室。2月22日木曜、23日金曜、瑞穂台コミュニティセンター。2月26日月曜、27日火曜、鶴瀬西交流センター。2月28日水曜、富士見の交流センター。3月1日木曜、水谷東公民館。3月2日金曜、水谷公民館。3月5日月曜から15日木曜、市役所2階会議室。土曜日曜を除く。ただし、3月11日日曜は受け付けます。表終わり。受付開始前は会場に入れない場合がありますのでご注意ください。市役所、2月16日金曜、19日月曜、3月5日月曜、14日水曜、15日木曜と、瑞穂台コミュニティセンター、鶴瀬西交流センターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。次の申告は川越税務署へ。青色申告。土地、建物、株式の譲渡。先物取引等分離課税申告。住宅借入金等特別控除。認定住宅、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修にかかる控除申告。災害関連の控除申告。特定支出控除の申告。公正の請求、修正申告、可燃分の申告。給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払い調書がない方の確定申告も市では受けられません。川越税務署へ連絡し申告してください。お間違いなく。所得税の確定申告に関することは川越税務署へ。電話 049-235-9411。 自動音声案内。市・県民税の申告に関することは税務課・市民税係へ。16。川越税務署からのお知らせ。問い合わせ川越税務署。電話 049-235-9411。 自動音声案内。所得税などの確定申告はお早めに。確定申告の期間、2月16日金曜から3月15日木曜。納付期限、3月15日木曜。期限までに納付書を添えて、金融機関または川越税務署で納付してください。納付書は金融機関や税務署にあります。また、納税には安全・便利な振替納税をご利用ください。振替口座からの引き落とし日、4月20日金曜。川越税務署の相談時間など、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。2月18日日曜、2月25日日曜は確定申告の受付を行います。現金納付、納税証明書発行などの窓口業務は行いません。詳しくは広報富士見1月号をご覧ください。17。公の施設の指定管理者を指定しました。公の施設の指定管理者候補者審査委員会の審査・選定の後、平成29年12月、市議会の議決を経て、下表の施設を管理・運営する指定管理者を指定しました。 表です。施設名、関沢児童館、諏訪児童館、富士見野児童館。指定管理者名、特定非営利活動法人富士見っ子夢未来。問い合わせ保育課、内線203。施設名、市民福祉活動センター。指定管理者名、社会福祉法人富士見市社会福祉協議会。問い合わせ福祉課、内線377。施設名、老人福祉センター。指定管理者名、特定非営利活動法人ワーカーズコープ。問い合わせ高齢者福祉課、内線385。施設名、自転車駐車場9カ所。指定管理者名、公益社団法人入間東部シルバー人材センター。問い合わせ交通管理課、内線433。表終わり。指定期間、いずれも平成30年4月1日から平成35年3月31日。行政情報終わり。